皆さんおはようございます。今朝も皆さんと共に街道に集まって、また、YouTube のライブ配信を通して共に礼拝を捧げることができて心から感謝いたします。また宣教のご奉仕をさせていただけることも心から感謝します。先ほどから言われている通り、踊り牧師は、の方の方に行っていますので、私が今日は久留米教会のお宣教をさせていただきます。皆さんにたくさんお祈りいただいたことを心から感謝いたします。5月も半ばを迎えました。ゴールデンウィークが終わって、いよいよこう本格的にですね、この新しい年度が動き出したなという感じがいたします。同時に、でも5月っていうのはですね、ちょっとこう疲れが来る時期でもありますね。日本では5月病なんていうふうに言います。あれ日本独特みたいですよね。はい、5月っていうのはやっぱり4月からの新しい年度が始まって、どこかちょっとね緊張感のある中でやってきて、少しずつ5月になると慣れてきたと同時に、ちょっとこう緊張がほぐれたと同時にちょっと疲れが、ね、出てくるような、そういう時期でもあります。そんな時ですからね、あんまり頑張りすぎないでね、リラックスして、過ごしていきたいなと、ゆっくりゆっくり歩んでいけたらいいかなと思っています。まあ、そんな5月なんですけれども、先週はとっても衝撃的なニュースが飛び込んできました。皆さんもニュースなんかでね、ご覧になったと思うんですけれども、ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんが亡くなったっていうニュースなんですね。私お笑いとっても好きなので、上島さんのこともテレビでよくよく見ていました。本当になんかこうお決まりのねことをやるんだけれども笑ってしまうっていうような、なんかどこかこう憎めないね、とってもなんかチャーミングな人だったんですけれども、その方が亡くなったって聞いて本当にびっくりしました。ショックでした。でまたこう報道を見ていきますと、どうやら、自死なさったのではないかっていう報道が出ていて、あんなに人を笑わせて楽しくしてくれる方がそういう選択をなさったっていうことは本当になんかショックでした。なんかずっと先週1週間はなんかこうね、悲しい気持ちでいました。その前にもですね、実は俳優さんが自死なさったんじゃないかっていうニュースが出ていて、そういうふうな報道が続いている中で、本当になんかちょっとね、自分自身も不安をなんとなく感じずにはおれませんでした。どんな事情があったか分かりませんし、もちろんそれを他人がとやかく詮索することでもないと思うんですけれども、でもですね、ニュースを聞いて、すごくショックを受けたのと同時に思わされたことは、人は誰しもそういったなんか心の中のね、こう暗闇のようなものを、なんかそういうどうしようもない苦しさみたいなものを持っているんだなって、そういうものを抱えたまま生きているんだなっていうことを思わされました。もちろんね、このことの代償はあると思うんですけれども、一見順調そうに見えるような人も、また悩みなんてなさそうだなって思えるような人も、やっぱり何かしら不安であったり苦しさであったり、そういうものを抱えているんだなっていうことを思わされました。でそれは、イエス様を信じる、神様を信じる私たちクリスチャンであっても同じだと思うんですね。時々教会に全然来たことのないような人とお話しする機会があると、で教会にいらっしゃいませんかなんて言うと、あ、いやいや、私はそんな教会に行けるような清い人間ではないですからっておっしゃる方がいるんですね。これクリスチャンだと結構あるあるじゃないかなと、よく言われると思うんですけれども、なんだかね、教会にいる人っていうのはすごくこう清廉潔白で悩みもなくていつもニコニコしていてね、なんかそういうイメージがどうもあるみたいですね。ですけれども、クリスチャンになった、神様を信じたからといって全てがうまくいって何の問題もなくなるかということを言われると、いや、そんなことはないですね。クリスチャンであっても悲しむこともあるし、苦しむこともあるし、悩んだり怒ったりすることもあるわけです。じゃあそんな中で神様を信じるってどういうことでしょう。神様を信じると 何が変わるんでしょう。皆さんと一緒に聖書の御言葉に聞いていきたいなと思います。今日の聖書の箇所、皆さんと先ほどお読みした聖書の箇所は詩編です。詩編っていうのは古い旧約聖書の時代に神様への信仰を持った人々のが生み出していった、まあ、タイトルの通り詩が集められている、そういう書物です。美しい賛美の言葉や喜び感謝の言葉もたくさん綴られていますけれども、まあ、それと同じくらいですね、苦しむ人、悲しむ人、憤る人が思いをぶつけている、そういう書物でもあります。ちょっと前までこの木曜と水曜にやっている聖書の勉強会、祈祷会で、4年ぐらいかけてですね、詩編を全部皆さんと一緒に学んだんですけれども、本当にいろんな思いが綴られているんですね。今日の箇所でも結構激しい言葉使われてますよね。あ、聖書にこんな言葉書いていいのかしらって思うような激しい人間の訴え、神様に対する訴えっていうのが書かれているんですね。で、今日の139編の詩人もやっぱりそうでした。今回の詩編の、まあ、状況説明、状況が分かるような文章っていうのは最後の方、19節以下のところにあります。もちろん細部は分からないんですけれども、どうやらこの詩人は何者かの企みによって無実の罪を着せられて、そしてそのせいで命を狙われているという状況にあるみたいです。で、そんな中で詩人は命の危機を感じる恐怖と、そしてそれに対する神様の助けを求めて訴えています。そして同時にですね、23節に、神よ、私を極め、私の心を知ってください、私を試し悩みを知ってくださいっていうふうに書いてあるんですけれども、自分の潔白、自分の過ちを犯してないっていうこと、私の心が本当に誰に対しても罪を犯してないんだっていうことを、神様あなたはご存知ですよね、あなただけは私を正しく理解してくださいますよねっていうことを訴えているんですね。で、現代の日本に生きる私たちは、まあ、命を狙われるっていうことはなかなかないと思うんですけれども、しかし今日の詩人みたいに誤解されるっていうことは皆さん誰しも経験があると思うんですね。ちょっと言った一言、そんなつもりで言ったわけではないんだけれども、まあ、悪く取られてしまうとか、あるいは自分のごく一部しか知らないのにそれだけでこう決めつけて判断されるとかですね、人から正しく理解されないっていうことは私たちにとってはとても辛いことだなと思うんですね。で、特にですね、特にこの現代のネット社会っていうのは本当に人に対するこうなんていうか一面的にしか人を見れないっていう危険性が大いにあるなと思うんですね。これなんか説教をこう考えながらいろいろ考えてたんですけど、まあ、いわゆる SNS ってやつですね、ソーシャルネットワーキングサービス、 Facebook とか Twitter とかなんですけど、昔は結構載せる文章めっちゃ長くても大丈夫だったんですよ。なんかまあ割と自分の日記を人に見てもらうみたいな感覚なんですけど、考えたらですね、どんどんどんどん短くなってるんですね。ツイッターっていうやつはたまに見るんですよ、ニュースでツイッターでつぶやいてくださいとか言う、あれは140字しかつぶやけないんですね。で、狭まってます。で、他にちょっともう これ以降はその辺の中学生の方が詳しいと思うんですけどあのインスタグラムとかはあれ基本写真がメインですよね。言葉はちょこっとでしょ。とか TikTok なんかも短い動画の中にこう集約されてどんどんどんどん短くなっていくんですね。で、それまあ楽しく使えればそれでいいんですけれども、そうすると本当にその人のこの一言だけで人から判断されたりするということがたくさん起こってくるんですね。またもちろんネットだけではありません。このコロナ禍になってから私たち本当に人と対話する時間っていうのがすっかり減ってしまったなと思うんですね。あの無駄話する時間すごい減っちゃったと思いませんか。なんとなく立ち話したりねする時間ってなんか減っちゃったなって思うんですね。で、そうするとやっぱり触れ合っている時間が少ないとやっぱり、一部分しか見れなくなって誤解を生む、そういうことが多くなってしまうんじゃないかなって思うんですね。で、また こう社会全体としてもそういうこう一部しか受け取られない、受け取れない、発信しないっていうことが積み重なっていくと、今度は何が起こってくるかというと、こう成果主義、結果だけが判断される世界になっていってるなって思うんですね。短い言葉とか結果が生み出される中で、それだけが見られていって、それにこう通じていく過程であったり、それに対し行き着くまでの葛藤や苦労や、それに対する姿勢とかっていうものは全部削ぎ落とされていって、そこに出てきた結果だけが判断される、そういうものが、しかも本人の意図とはまた違った形で判断されてしまうっていうことが多くなってきます。でそうなるとどうなるかっていうと、本当にその中で人のこれに対する人の判断がすごく怖くなってくるんですね。これはどう判断されるんだろうか、いやもうそんな風にもしかして非難されるかもしれない、そう思ったらもう引っ込めてしまおうかって思うと、だんだんだんだん人と人との間に隔たりが生まれてきて、そしてだんだんだんだん人は孤独になっていく、まあ、そういうふうになりやすい、そういう時代、そういう社会に私たちは生きているんだなっていうことを思わされています。インドで貧困に苦しめられる人々のために尽くしたマザー・テレサ、皆さんもご存知だと思いますが、彼女が残した言葉にこんな言葉があります。最もひどい貧困とは孤独であり愛されていないという思いなのです。マザー・テレサという人はインドで貧困によって困っている人たちの命の危機に本当にずっと立ち会ってきた人です。物質的な貧困の結果をたくさん見てきた人だけれども、その彼女が言うのは、物質的な貧困よりも問題なのは心の貧困、孤独という心の貧困だっていうんですね。孤独という貧困が人間の生きる道を阻んでしまうものであるっていうことを彼女はこの言葉を通して語っています。まあ、こういうふうに言われると大げさに聞こえるかもしれませんが、でも私たち一人一人も、人間誰しもどこかで孤独を感じながら生きているっていう部分があるんじゃないかなって思うんですね。いくら親しい友達やまた家族であっても完全に理解し合うことはできません。だから完全な人間はいないからですね、お互いにそうなんです。どうしても完全に理解することは難しい。そうするとまあ、それぞれ大小あるかもしれませんが、どこかで私たちの心の中には孤独というものがこうちらついているというかな、そういうものがあるんだと思うんですね。でしかしそんな誰にも理解されない孤独の中、まさに今日の詩人もそういう孤独の中にいたと思うんですけれども、そんな孤独に追い詰められても彼がこの詩編を書いたのは、彼にとって最後の砦があったからです。それは他ならぬ神様でありました。今日の詩編の前半1節から18節で、彼はいろんな言葉を使って、いろんな言葉をこう駆使しながら、神様、あなたは、あなただけは私のことを正しく理解して、私のことを知って、私といつでも共にいてくださいますよねっていうことを語っています。もう一言一言見ていくと大変なので、少しこうざっくり分けますけれども、最初の1節から6節のところでは、1節で、主よ、あなたは私を極め、私を知っておられるっていうふうに語ります。この知るっていう言葉、ヘブライ語でヤーダーって、ヤーダーってね、ヤーダーって言うんですけれども、この知るって言葉はただ知識としてね、情報としてだけ知るっていう意味合いの言葉ではなくて、もっと深くお互いこう語り合える、向き合える関係によっても知っているっていう、そういう意味を持つ言葉なんですね。だから神様はそう言って、そうやって私のもうデータだけ知ってるんじゃなくて、あなたはこういうものでこういう思いでいるよねっていうのを深く深く知って、受け止めてくださるっていうことを詩人は語っています。また7節から12節ではですね、今度はその神様、いつもいてくださる、知ってくださっているっていうことを確かめるかのように、あえてですね、じゃあ今度どこに行けばあなたから離れられるんだろうかっていうことをあえて言って、語っていきます。 ね、じゃあ天に昇ったら神様から離れられるだろうか。いや、そんなことはない。じゃあ黄泉に下ったら神様と離れられるだろうか。いや、そんなことはない。この黄泉っていう言葉なんですけど、当時の一般的な社会の理解では黄泉っていうのは、まあ、死後の世界みたいな形で、神様の手さえ届かないんだ黄泉っていうのは、っていうふうに、当時の人たちに理解されていたんですね。でもそんな黄泉でさえも、いや、私とあなたを切り離すことできないんだって言ってるんですね。じゃあ、今度海の彼方に行ったらどうか。あの海の彼方っていうのは、今で言うとちょっと世界観が違って、昔の人って地面がバーってあって、その海があって、海の下はなんかダバーって滝みたいになってて、で、その上にこうボールのように空があってみたいな、そういう世界観で生きてたんですね。なので海の果てっていうのはもう世界の果てのことを言ってます。世界の果てまでもうどっかまででも飛んで、もう果ての果てまで行ったとしたら、あなたと離れられるか。いや、そんなことはないって言うんですね。神様から逃げようとしても逃げることなんてできない。つまりそれは神様と私を決して離すことはできない、引き離すことはできないって言ってるんです。暗闇であっても、私たちには何にも見えない真っ暗闇であっても、神様は私と一緒にいてくださる、切り離すことはできないんだって語ってるんですね。そして、13節から18節では、今度はなんかその距離的な話がダメなら今度は時間みたいな形で、じゃあ時間的に考えたらどうか、ね、神様が私を知り共にいてくださるってことは、いや、でも考えたら今に始まったことじゃないんだってことを語り始めるんですね。私が生まれた時から、いや、生まれる前から、母の体内にいる時から神様は私を知り、心に留めて私に必要な計画を整えてくださっていたんだって詩人は詩編で語っています。で、むしろね、私自身よりも神様が私のことを知って、私のことを考えて常に共にいてくれるって詩人は本当にいろんな言葉を交えて語っているんですね。そんな神様がいてくださるから、この詩人は追い詰められても孤独ではない、一人ぼっちではない、追い詰められてもギリギリのところにいながらも人生を諦めることなく立っていくことができるっていうふうに歌ってるんですね。神様が私たちを知り共にいてくださる、その一点が人を生かすっていうことを今日の詩編は証ししています。これは本当に大切なメッセージであって真理であると思います。しかしですよ、しかし同時に私たちは心のどこかで思うのです。いや、こんな立派な信仰があればいいけれども、さて果たして私にはどうだろうかと思ったりするんではないかなと思うんですね。2007年、世界に衝撃を与えた一冊の本が出版されました。日本では2014年に翻訳されて出版されました。マザーテレサ来て私の光になりなさいという本です。結構分厚いんですけど、結構分厚いんですね。こういう本です。この本が一体どういう本かっていうとですね、この本は主に、マザーテレサの書いた手紙が集められている本です。で、それらは彼女の心の内を明かしたごく少数の神父や友人とのやり取りを集めた、それを解説しながら並べていった、そういう本です。そしてこの書物の中、手紙の中で彼女は、あのね、立派な活動を行う姿からは全く想像できないような彼女の心の中の闇を綴っています。彼女はまあ何度かそういうことをつぶやいているんですけれども、特に書いてあるのはですね、彼女がインドでのその活動を始めて10年以上が経った時期に、一人の神父さんに対して心の内を書き綴った言葉で、こんな言葉があります。ところが神父様、1949年あるいは50年以降、これはマザーテレサがインドでの活動を始めて、まあ、1、2年後のことですけれども、 この恐ろしい喪失感、未知の暗闇、焦燥感、神に対する絶え間ない欲求などが私の心の奥深くに痛みを与えています。その暗闇は精神によっても理性によっても全く見えないほどの暗さです。私の魂の中で神の場は白紙です。私のうちに神は存在されません。時々自分の心が私の神よと叫ぶのが聞こえます。でも何も戻ってきません。あの優れた働きをしてまさにもう信仰者の鏡というような、そして後にマザーテレサ、今聖人と認定されているんですけれども、そのマザーテレサもまた底知れぬ孤独、闇を持っていた。しかも神様に対する孤独を持っていたそうです。この本全体を読んでいきますと、彼女はこのインドでの働きを始める前、そして働きを始めてしばらくは本当に神様が、イエス様が私と近くにいて私のことを導いてこの働きをせよとおっしゃってるって、本当に神様を近く感じてたっていうんですね。しかしいつの頃からか彼女の心の中にその孤独が忍び寄っていました。彼女がその貧しい人たちと相対しているその時には本当にその目の前の人の中にイエス様を見て、本当に自分はこの仕事を神様から任されているんだっていう思いが溢れてくるんだけれども、いざ一人になって祈りの時を持っていると、彼女の心の中をじわじわとこの闇が蝕んでいったというようなことが書かれています。私もこの本を初めて知った時本当にびっくりしたんですね。この長年の彼女の深い闇、これも10年以上彼女の中で続いたと言いますが、この深い闇に一筋の光が差したのは、この闇について打ち明けた3人目の神父、ヌーナー神父という方の助言を受けたことがきっかけとなりました。ヌーナー神父の助言を受けてマザーテレサはこういうふうに綴っています。過去11年を通して初めて私は暗闇を愛するようになりました。今私は闇がイエスの地上における闇と痛みの非常に小さな部分であることを信じるからです。神父様が書いてくださったように、それを仕事の霊的一面として受け入れることを教えられました。イエスはもはやご自身では苦しむことができないので、私のうちで苦しむことを望んでいらっしゃることに深い喜びを今日本当に感じました。今まで以上に神に自分を委ねます。そうです、今まで以上に私は主のお気に召すままになります。ちょっと彼女の独特の言い回しもあるので、ちょっと分かりにくいこともあるかもしれませんが、彼女がこの闇の中に見出したものは2つあったっていうんですね。一つはこの暗闇が、本当にさまざまな暗闇の中で苦しむ人々、おそらくマザー・テレサにとってはそこインドで貧困に苦しむそういう人たちですけれども、そういう出会う人たちの苦しみを自分自身が共に経験するために神様が与えられた闇だったのだというふうに理解しました。そして二つ目は、この苦しみはイエス・キリストの苦しみにつながっているんだということです。十字架にかけられたイエス・キリストは、マルコによる福音書によれば、その十字架上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んで命を終えられたというふうに書いてあります。あの苦しみ抜いた十字架のイエス・キリストに、そのマザー・テレサの闇が通じているんだ、この暗闇さえもイエスに通じているんだっていうふうにマザー・テレサは理解したのでした。このことに目が開かれた時、マザーテレサは初めてこの闇を愛することができるようになったと語っています。自分の心の中に神がいないと思っていたその暗闇の中にさえ主イエスがいてくださって、 むしろその闇が彼女とイエス・キリストを強く強く結びつけていた。そしてそれによって神様とも彼女は強く強くつながっていることができたんだということを彼女は理解したのでした。彼女はその後の手紙でこんなふうに語っています。もし私が聖人になるとしたら、これまだ彼女が生きてた時に書いてるのでまだ聖人になってないんですけど、もし私が聖人になるとしたら必ず暗闇の聖人になります。地上で闇の中に住む人たちに光を灯すためにいつも天国を留守にすることになりますと言って、まあ、ちょっとねこう彼女なりのチャーミングな言い方で語っています。彼女にとって全く孤独に陥ってしまう全くの暗闇であったこの暗闇はただの闇ではなくて主の住まわれる闇である、神様につながっている闇であるっていうことを彼女は知ったのでした。今日の聖書の言葉の中にもこんな言葉がありました。11節、闇の中でも主は私を見ておられる。どんな暗闇をも私たちを神様から引き離すことはできないって詩人は語りました。マザーテレサのエピソードを知るとき、この暗闇っていうのは人に対する孤独だけではない、あらゆる孤独でありあらゆる暗闇だったんだということに気づかされます。それは私たちの心の中にある神様を信じきることができないという弱さ、その闇さえも指していると気づかされるのです。クリスチャンであったとしても毎日いつでも 100% 神様を信じられるというわけではありません。私たち人間は弱いものだからです。私たち人間は欠けのあるもの、神を信じたいと願いながらどこかで 100% 信じきれないようなそういう矛盾を抱えているものです。そしてそういうジレンマの中で自分自身を孤独に落としていってしまうような矛盾を抱えている、そういう暗闇を私たちは抱えているんですね。あのマザーテレサでさえもそうだったんです。でもそんな信じきれないている私たちの疑い迷いの闇にさえもイエス・キリストは住まわってくださるって言うんですね。闇の中でも主は私を見ておられるというのは、そこまで徹底した神様の眼差し、そこまで徹底した神様の寄り添い伴いを私たちに示してくれるのです。クリスチャンという生き方、神を信じて生きる生き方は、そのことを知り感謝して受け入れることです。神様を信じて私が 100% になることではなくて、もう 100% には全然足りないけれども、その足りないところにすら神様が共にいてくださって、私を神様の力を持って私を補ってくださる、そういうことが信仰だなって思うんですね。それがクリスチャンという生き方なんだと思うんです。だから私たちはどんな時でも孤独ではない、神様を拒絶してしまいそうになる自分がいる時でだってそんな時だって孤独ではないと今日の聖書は教えてくれます。でもそれを一人で経験して乗り越えていくっていうのはすごく難しいことだなとも思います。弱い私たちは行き詰まってしまうかもしれないけど、そんな私たちだからこそ私たちには教会が与えられているんですね。共に神様を見上げる仲間を神様は備えてくださっています。自分が苦しんでいるとき、自分が信じきれずに迷っているとき、隣のあの信仰の仲間が私のために祈ってくれる、そういう仲間が与えられているのが教会なんですね。今年度のテーマは生きよう、神と共に、人と共にです。神様は欠けだらけの私たちに神様と共に歩むように、暗闇の中でさえ神様がいることに気づくようにと促しておられます。そしてまた弱い私たちがお互いに祈り合って励まし合い支え合いながら一緒に神様を見上げてごらんと示してくださっています。 今日からまた新しい1週間が始まっていきます。いつでも共にいてくださる神様と一緒に、そしてそんな神様を見上げる人々と一緒に歩んでいきましょう。またこの群れに新たな仲間が加わることも祈ってまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する神様、今日の御言葉を感謝します。あなたは徹底的に私たち一人一人を知り、私たちの考えや思いをはるかに超えて私たちを導いていってくださることを覚え、心からありがとうございます。今日私たちは神様、あなたがどんな時にも私たちと共にいてくださること、私たちが信じきれないと闇に覆われていきそうになる時でさえ私たちと共にいてくださる、その闇の中にすらいてくださると知りました。神様、あなたのその計ることのできない愛に心から感謝いたします。どうか弱い私たちがそんなあなたを知り、弱い自分のままあなたに捧げ、あなたを受け入れることができますように助けてください。またあなたから与えられている信仰の友に感謝します。どうぞこの幸いな群れに一人でも多くの方が加わることができますように。感謝と祈りを私たちの暗闇の中に住みたもう、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。